サバラジオ。
ばっかり降って大変、
うん、まあ、よう降ってますね。
雨がめちゃくちゃ降るね。
またね、雷がすごいですね。
そうやで、俺別に雨嫌いじゃないから。
好き浴びてますもんね。
いいっちゃいいんですけど、うん、なかなか久しぶりにここ大阪みたいなところで昨日か一昨日ぐらいに、ええ、ガッツリ降ったんすよ。
一時ドサー降った感じ、
ビビるぐらい1時間ぐらい降ったみたいなやつ。視界がもう車を運転してるんですけど、車が見えないぐらい。
ちょっとやばいなってやつね。
いや、もう、あ、これやばいね、運転できへんなっていうぐらい降ってね、うん。
ありましたね、こっちも。
怖いわ、びっくりしたわ、あんな。
確かにね。
あ、でも経験したような、経験してないような。
うん。稀に。
そんな感じ思った。ここまで降ったことって今まであったかなと思って。
まあ確かにね、ま、なかなか少ないのが少ないですよね、確かに。
少ないっちゃね、うん、ここ関西みたいなところにいて、僕らは特に大阪市内みたいなところに住んでますから、
はい、
まあ、雨少ないわけで、
うん、
でなかなか久しぶりにこの局地的に1時間2時間ぐらいドカーンと降られると。
今日でもね、警報ってなんか東大阪の方とか言うてましたもんね。
ああ、僕ちょうど東大阪あたりにいてるんですよ。でその時間は別に東大阪にいてなかったんですよ、うん、警報が出てるから。
はいはいはい、はい。
でちょっと離れたところにいてて、車で帰る途中やったんですけど、なんか東大阪の方見たらめっちゃ真っ暗系なんですよ。
そうね、東の方が暗いんですよ。
真っ暗系やなと思って、あった。だからそれはそれで結構燃えるんですよね。まあまあ、ピーカンのところにいてて、
うんうん、
ね、すごいいい天気のところにいてて、そこから、おこれちょっと警報出たなと思って。これ今から帰るとか土砂降りなんやね、みたいな感じで、なんか帰るのはすごく楽しい気持ちがした。
行く先、暗雲垂れ込めてる感じが、
暗雲立ち込めてる感じがすごい良かった。
リングのラストシーン的な。
うん、リング見たことないか知らんけど、リングってやつは。いや、でも、全然降ってなかった、がっかりした覚えがあるな。
ああ、なんやねんて。
なんやねん、全然降ってええやんけ、お前。もう、雲晴れとるやんけ、これ、と思って。
相手してね、警報出てる頃にはもう旬が過ぎとるみたいなパターン多い
ですね。そうやね、その頃もう俺があの東大阪に帰るぐらい京都まで移ってたからね、
あ、警報が。なるほ
どね。ああ、だからもう全然面白くなかったなと思って。がっかりしたわ、なんか。
仕事中の雨ならよしというね。
そう、仕事中の雨はいいんですよ。終わったらもうすごい迷惑な代物でしかないんですけど、
ね、う
ん。
そうですよね。
あ、傘とかさすの嫌やから
ね。ああ、それはわかる。
ああ傘がいい、まあまあ濡れるやん、傘、
うん、実際ね、降り方でね。
あなたらは車で通勤とかしてるからかもしれんけど、うん、
まあ優雅にねしてますけどね。
そうでしょ、僕らはあの傘を持って歩いてるから、
うん、
電車やから、
はいはい、
なんか傘、あの折りたたみ傘ってみんなどうしてるのかなと思っていつも見てるけど、
たたんだ後の始末ね。
あ、いや、ほんで濡れたままたたみますやん。
そうですよね、それをカバンにどうするんやと。
そうそうそう、あれどうしてんのかなと思って、ずっとみんな見てるんだけど、みんな大体カバーみたいなかぶして、
そうですね、
カバンの中入れてる感じよな、あれ。
はいはいはい。
いや、まあまあ、僕もそうしてるんですけど。
染みそうですよね、ちょっとしたカバーじゃね。
そう、ほんで、会社へ行って、会社で傘を開いて、うん、干しとくみたいなやつですよ。
はいはいはいはい。
会社で傘開いて干しといて帰りに止んでたら持って帰るみたいなやつなんやけど、
はい、
この濡れたままの傘をなんか袋に入れてそのままカバンの中に入れて持って帰るのってどうなんかなっていつも思ってるんですよ。昔からずっと数十年思ってる。
数十年長い、
何十年って、これなんかうまいことならんのかよっていつも思ってるの。
まあ厚めのカバーに入れるしかないんじゃないですか、そういうのは。
でも濡れてるわけですよ、
うん、で帰ってきて干すしかないですよね。
帰ってきてほすったって、帰ってきたらそんな気持ちもうとうになくなってるやん。帰ってきたら帰ってきたって、もうああぶつかれたーって言ってゴロッとするだけやんか。
バイバイってやって。
あ、もう何もせん。カバンの中に傘が例えば入ってたとしても全然知らん顔やけどな。
それで次の何日かしてから雨降ってる時にどうしようって見たらべっちょべちょのが入ってるというのがわかると。
でもまあまあ、であの乾いてるんですよね、その折りたたみ
傘。ああ、なるほどね、それなりに。
びっちょびちょな、もうさすがにな、そんな水も滴るぐらいのやつをカバンの中に入れてうろうろ歩いてませんやん。
いや、忘れる言うてるやんか。
忘れて入れてんねんけどな、うん、入れてんねんけど、まあ乾いてんねんけど、そのなんかほら、あの群れみたいなあるやん。
まあね、ちょっと匂いがするとかね。
そうそうそうそうそうそう、そういうの気になりますやん。
それは嫌ですわね。
ああ、なんで、それをどうするかっていつも考えてるんですけど、
うん、
もういつも濡れたまま袋に入れて、そのままカバンの中に入れて、便利やからずっとそのまま持ち歩いて、いますけどね、
はいはい。乾かすしかないよね。
いやー、もうあの、でっかい傘持つのやめたから、俺。
ああ、ほんまですか、もう。
もうその、普通のビニール傘みたいなのありますよ。
はいはいはい。
あれやめて、折りたたみ傘にしたんですよ。
う
ん、
ほいほいほい。
折りたたみ傘の A の見つけたから、
うん、
でっかくバーって開くやつ見つけたから、
はいはい、
それをいつも持って歩いてるんですけど、
うん、
なんかその濡れたままでこの処理ってどうなのっていつも思ってるんですけどね。
まあみんな出して乾かしてると思いますけどね。
朝からこうガーってさしていて、駅で、なんですかね、うん、傘畳んで、うん、袋に入れてぼーっと持って歩いて、うんたりしますよ。
うん、しますよね。
そういうのってすごいなんかあの無駄なことやってる気がするなと思っていつも。
かといって普通の大きい傘持っていっても手からぶら下げるしかないじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、
で、ね、太い傘持って行っても太い傘も電車の中で座ったりなんかしてるとべちょべちょに濡れてるから。
そうですね。置くとこに困る。
なんかあんまり良くないんですよね、あれね。
足元に水
たまりして、ね、なんか自分の理想にならないんですよ、
ね、
理想の状態にならないんですよね。
まあ、目の日は何かと理想にならないですよ。
ほんで、なんかこう、あのなんていうの、あのなんて防水スプレーみたいなバーってやっても、
はいはいはい
はい、あんまり良くないんですよね。
あの長持ちしない気がしますよね。
防水スプレーなんて1回ぐらいやろ、あんなもん。2回目、3回目ぐらいからもう何もなれへんやんか。
泣きしますよね。
そうでしょ、だから、うん、あれもなんかこれもあんまりあの傘が水を弾いてドラマとかで見たら、
うん、
ほら、
うんうんうんうん、
傘がめっちゃ水弾いてるシーンとかありますやん。
まあ CM っぽいようなね、そこまでいくと。
そうああいうのを理想としてるんですよ。
はい、
全然なれへんの。
ドラマは理想しか描かんからね。
ほんまかいな。ああいうぐらいの弾きっぷりお願いしたいんですけど、
うん、じゃあもうちょっとお値段張ってもらえますかっていうことかな。
いくらのやつなんやろ、
ね、え
俺でも今回の傘もあんま値段張ったで。
ほう。
2800円。傘で2800円なら出します。
まああんまり払わんかな。
出せます、まあ、傘に2800円。
ええとこ1000円台ですね。
そうでしょ、
うん。
なんかちょっと降ってきたなと思って、コンビニで傘、でっかめのやつ買おうかなと思ったら、
うん、
ねえ、5、600円しますやん。
まあしますね。
それでもなんかちょっと渋る感じありますやん。
う
ん、
それやったらちょっとコーナー行って、同じ値段でももうちょっとマシなん買おうとか思いますからね。
買おうと思うけど、そこでコーナーでちょっとマシなん買おうかなと思ったら、もう3000円ぐらいになってて、ちょっとあったかって思いますやん。
いや、コーナーで1000円そこら払ったら、まあまあの傘買えますよ。
ほんま？
うん、よっぽど立派なん買えますよ。
なんかどっかあの俺もこのままホームセンターでどっかの家族みたいなのが息子に傘買ったろ言うて
出会えて
傘のコーナーみたいな、あどれすんねんお前って、もう何でもええねんみたいなこと言うてるんですけど何でもええねんけどもうほんなもうこれでええわみたいなこと言うてるのがあのほら、
うん、
あの骨が、
はい、
いっぱいあるやつありますやん。今
目が細かいみたいなやつ、
目が細かい、なんていうの、普通骨ってあれ7本ぐらいなのかな、はあはあはあはあ、5、6本とかそんなもんですんか、はあはあ、それが倍ぐらいある骨ありますやん、
はいはいはい、あ、なんか聞きますね、そういったらそういうの。
なんか最近あるんですよ、そういうの。 13本ぐらい船があるみたいな。
おお、スポークみたい。
結構目が細かい、なんかすごい良さげなやつ。
うん。
もうそれでええわ、みたいなこと言うてる。それ上等やで、めっちゃ上等なやつやでって思ったもん。それ俺も欲しいんやけどな、と思って。
その目が細かい傘っていうのは、どういう値打ちがあるんですか？
多分、強度的に強いみたいな、そんなやっちゃうかな。
ああ、そういう意味ですか。
それぐらいしかあんまり俺も見てて理解がもう持ってないから、
うん、
まあ、メリットとしては重たいしね、
うん、でしょうね、
多いんやから骨が。
そうなんですよね。
おう、で、まあ、見た目かっこいいとかそんなぐらい。
見た目かっこいいか。なるほど。
もうシャッとこうなんかこう傘の形がバシッとしててかっこいいみたいな、うんね、そんな感じじゃないです。
円に近いとか言うてね。
そう、なくせませんからね、そんなことになってくると今度は、まあまあまあ、ああ折りたたみとかやったらカバンの中ズボン入れといたらいいけど、
あの折りたたみみたいなのほらバシャンとバシャンと開いてバシャンとあの閉じる折りたたみ傘とかありますやん。
ああ、俺それ使ってる。
それ3000近くしたんですか？それ
ボタン押したらプシュってしプシュってこうなんで、
開いてでもう一回押したら畳むやつでしょ。
ああ、あの傘の部分がプシュって畳まれんねん。
はいはい、ありますよね。
あ、それ使ってますよ。
こうなんで1000円台で売ってたけどね、ああいうの。
俺はドン・キホーテで2000円くらいだった。やんで、あのボタンを押したら傘プシュってし、うん、あのしぼまるんですよ。すぼまるんですね。
そうですね。
すぼまんのはいいねん。
ええねん。
すぼまんのはええねんけど、それを、
うん、
なんていうんですか、棒を持って、先っちょ持って、
うん、
メキメキメキってこう、なんですか、根元のとこまで傘をすぼめないといけないんですよ。
軸をぐーっと押さない感じですね、あれね。
軸の部分を縮めないといけないんですよ、手作業で、
うん。結構あれ重たいんです。結構きついんですよ。
それは、すごい無駄っていうか、
うん、
その傘がシュワーってこう、ワンタッチでシュワーってし、
うん、
あの、すぼまるアクションはもうそれいらないっすやん。それせなあかんのやったら。
多分開くのにパワーがいるんでしょ、あれは。やっぱり
根元を持ってグーってし、最初から全部やった方がええやん、
うん、まあそれはそれがだけど面白くて買ったんでしょ。
いや、それちゃうね。じゃあ俺でかいのが欲しかったから、
うん、
70センチぐらいのやつが欲しかったんで、その70センチ折りたたみ傘っていうやつ買ったつもりやったんですよ。
はいはいはいはい。
あ、ほんならなんか一緒に働いてる子、それボタン押したらしぼむでしょみたいなこと言うて、まあボタンピンと押したらベアーってしぼまったんですよ。
うん、
うわーすごいって言って、これめっちゃ便利やんかって言
う
たんですけど、
うん、
でもそれあの根元の部分持って、
うん、
あの傘のとこまでバシッとこう栄養をぐしゃっとせなあかんでしょみたいな話になって、
そうそう、
なんなんこの機能っていう話になった覚えがあるんですけどね、2人で。
もう地面に置いてぐーっと押し付ける感じですから ね、 あれね、
あ、いる？この機能いる？ってなったんですよ。どっちにしても手濡れるけどいる？って言うて、うん、いらんでって話になったんですけど、うん、
まあ、おもろいからええんちゃいますか。
まあまあまあまあ、まあ、僕はちょっと出かければいいんで、
うん、
まあええかなと思って。
折れるところが2箇所あるんですよね、あれね、確か。
何が
折れ方がね、
その傘が、傘が、
うん、そう、普通
バサッと開く部分
が、うん、普通は1箇所折れるだけやけど、2箇所折りたためるからちょっと、
ああ、確かに、
おうおうおう、大きくなるでしょうね。
おう、なるなるなるなる。なんか最初、ユニクロの、うん、1500円ぐらいの折りたたみ傘、
はいはい、
すごいって言うから買ったんですけど、
はいはい、
1ヶ月ぐらいで潰れて、なやこれ、雨降ってる中、刺そうと思ったら全然刺して、ロックもかからなくて、
はあはあ、
なんやな、この傘って言って、なら、お前はもう俺2000円ぐらい出すで、うん、で2000円出したっていうことなんですけど、
ね、なるほどね、ドン・キホーテでね。
まあ、2000円で収まってよかったって思いながら、
なるほど、
やってるんで、まあ、そんな感じのね、傘ライフでございます。
傘ライフ、はい、もうちょっと終わりそうね。
ね、そうやね、もうちょっとね、もういらんよりまたクソ熱くなるはずなんで、
まあ、そうですね。
まあ、あとここ1週間ぐらいその傘持っとったら、もうあとはいいと思うんで、
うん、
はい、来たるべき夏に向けてね。
そうですね。
はい、みんなで、ね、張り切ってまいりましょうということですか。
はい、そうですね、
はい、いうことでございますんで、今週もほんならサバラジオをやっていきますか。
はい、そうですね、いきましょう。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、
はいはい、
今週も始めていくわけなんでございますが、皆さんの書き込みをね、
書き込みを、はい、
そうなんですよ、書き込みが溜まって溜まってもう大変、
ありがたいことでございます、
紹介しきれません
ね、
ということで、なかなかかいつまんでではありますねんけども、
はい、
ちょっとかいつまんで皆さんの紹介していこうかなと、
はい、
はい、思ってる次第でございます、
はい、お願いします、
ちゃっちゃといきますよ、ちゃっちゃと、
そうですね、そうですね、
ね、一個一個ほんなもう、もう5分も6分も話せへんよ、うん、もう
10分20分も話しない、
ペペペペーって感じ紹介していくんで、
はい、
お願いします、はい、今週はね、まずはおはぎさん、
おはぎさん、はい、
おはぎさんという方でございます、
ありがとうございます、
はい、先行のハサウェイのプラモデル、
はい、
先行のハサウェイのプラモデル買うんですね、すごいな、うんうん、7500円と6600円という結構なお値段なのに、あ、こう、あ、映画館で売ってるやつや、
ありますね、限定ってや
つ、
ね、
お値段なのに公開初日から売り切れてました、
うん、
やっぱりなんだかんだ言って好きな人は買うんですねって書いてますね、
はいはい、ありがとうございます、
うわ、なんかそのクシクシーガンダムと、
うん、
ペーネロペーガンダムペーネロペーガンダムかね、間違わないですよ、これ、うん、これクシーガンダムってな、クシーガンダムってな、はいはい、だから相撲取りみたいよな、
はい、見かけが
ぼってりして
ドスコイって感じね、
ドスコイな感じあるよね、このガンダム、
まあ、まあ、安山体型っていうかね、
安山体型よね、あんまりシャープさないよね、
うーん、とんがってるけどね、だから、
うん、あちこちちょんがってるけど、
うん、
だからこの、ほんとこのクシーガンダムがなんか相撲取りみたいで、
うん、
で、これ、ペーネロペーガンダムって、なんかほら、あれ、ドリフのほら。
ドリフ？
あ、ドリフの志村健さんがつけてた、ほら、
白鳥のね。
白鳥の。
あ、履いてるやつね。
白鳥の湖のほら、股間に白鳥がついてるやつ。
うん、そうですね。要は、サウナとかに出てくるやつね。
お、あれが頭についてるよね。
なんちゅう。
改めて思って。
なんちゅう例え。
これこの白鳥いらんよなと思って白鳥なんで頭ついてねえと思ってねややこしいなこのガンダムと思って、
まあね、
もうちょっとシンプルでもよかったんちゃうかなと思うんですが、
ね、まあ、古いっちゃ古いデザインですよねこれもね、
あ、そうなん、え、だってこれ誰かがデザインして
またリファインしてるんですかね、
で加藤木始めがやり直してるんですよね、
うん、
確か、ああ、そのデザインもう一遍その実際にモデリングできるようにしてるのがカトキはじめということになるんですけど、カトキはじめさんがやり直してるっていう話ですけど、うん、なんかあんまり魅力を感じないっていう感じなんですよね、うん、
ちょっとね、まあね、
もうちょっとシュッとしててほしいな、
まあ、まあね、シンプルな方が好きですかね、
うん、ああ、俺もでガンダムはやっぱりシンプルな方が好きかな、
うん、
なんで皆さんちょっと大変ですけど作ってくださいな、
まあね、限定品となったら買いあさって高く売ったろうというコスやつもおるんかもしれないしね、こういうのは、
ああ、そういうな、転売のおっさんな、
うん、
あ、まあでもヒットしてるらしいですから、
先行のハサウェイ、あ、本物ですか、言ってますか、
異例のヒットらしいですからガンダムシリーズの中では、
へえ、
もうみんな飢えてるんですよ結局そういうことは、
まあ、確かにね、
何もやってへんから、もうそういう新しいものに飢えてるんですよ、
ほんまですね、
ですんで、もうみんなおっさんたちが見に行ったっていう感じですかね。
ですかね、評判にみたいですからね、余計にね。
さあさあさあさあさあさあ、まあまあ面白いのは面白いんで、うん、まあ、もしよければ見てくださいなという感じになりますが、はい、お次は、
はい、
ネオンさん、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。何が本当なのかは誰にもわからないのであって、何をやるにしても最後は自分でケツを吹かないといけないのが人生なのでしょう。なんか難しいこと言ってるかもしれない。どうしたのこの人。お二人やリスナーから、結論を聞きたい、あれな、ワクチンの話
ことでしょう、ね、
結論を聞きたいわけではなく、ああでもこうでもな、俺らから結論聞いてほしいけどね。俺らが言うたことに対して従ってほしいけどね。聞きたいわけじゃなくっていうのはもう全否定やから、もうやめていただきたい。俺らが言ったことがちょっとあんまり意味がないっていうね。
うん、まあね、 ないけどね。
もうお前らのざれ言はさて、うん、置いといてっていうな、う
ん。よう分かってありますからね。
よう分かってあるね。まあ、ざれ言しか言わないんで。ああでも、こうでもないという会話から考える視点が広がれば良いと思ってます。はい、ということなんで。我が言うたことで、
うん、
みんなもっと、ね、自分で、広げて考え方。考え
ると。こいつらほちゃうか思いながら聞いて考えてみると、
ね。ああ、まあ、おっさらはもうおかしなこと言うとんなと。
どこでもないなと。
言うていただいて。
うん、
それで自分で結果を出せと。
そうですね。
まあ、それは確かにその通りです。うん、そうしてくださいよ、
ね。責任取りませんからね、我々何にもね。
ほんまですわ。ワクチンも打たれへんようになってもうたやんけ。
うん、まにもうね、予約取られへん。
いつ打てんねん、ええ加減にせえやな。
ね
え、
困ったもんや。
打てるとか打たれへんとか、
うん、
あるとかないとか。
ねえ。
おちょくるなっちゅわねえからな。人、ずっと待ってんのに、もう肩出して待ってんのに。絶対や。
うん。
いつになったら打てるんでしょうか。
ねえ、8月くらいな打てるのかね。
うん、オリンピック始まってまいりますね。
もう終わってまうで。
ほんまで俺オリンピックまでに打てるかなと思った
ね。ねえ、ほんまね。
全然いいやんか。一生懸命になってた自分が恥ずかしいわ。打てると思っていろんなとこに電話してた俺が恥ずかしいわ。なんか過去、なんか普通にもうめっちゃ打ちたいやつみたいなになってて嫌になったわ。いや、そんなんじゃないねんと。情報はあるから電話してんねんけどみたいな話やったけど、
まあね、
なんでね、まあ、みんな自分で決めてください、
ね、
そこら辺はね、
はい、打ちましょう、
うんと、うん、まあということで、そうですね、皆さん自分で、田舎の人とかええな、打てるから、
やっぱそうなんですかね、その辺は。
田舎は結構な率で打ててるみたいで、
お、
俺らそのいわゆるこうメトロポリスにいてるからメトロポリスは打てないんですよ、全然。
なるほどな。
自分の順番がさっぱり回ってこないっていうね。
そうですね。予約すらできない。
ほんまやわ。サイトすら落ちてるっていうね。もう日に日にその予約できるなんか病院みたいなのの数がどんどん減ってくっていうね。
ああ、ほんまですか。
ほんで、なんか駅降りてぼーっと歩いてたら、なんか大阪の吉村さんのポスターみたいなの貼ってあって。
はいはい。
はい、大阪はマイドーム大阪で打てますって書いてあって、
うん
うん、マイドーム大阪っていうのがあるんですよ、商工会議所みたいな
やつ、はいはいはい、いろいろイベントやってますわね。
ああ、そうそうそうそうそう、違うで、それマイドーム大阪じゃないで、イベントやってるのは。
そう、違う、また別
に。南港の方なのは、南港の方はマイドーム大阪じゃないで。
いやいや、マイドーム、普通の四角いビルでしょ、マイドーム大阪って。
ああ、そうそうそうそう、うん、大阪の真ん中のど真ん中
にあるな。ですよね、見たことありますよ。うん、
あ、そうそう、毎度もさ、商工会議所みたいなやつで、打てますって書いてあるんだけど、
はいはいはい
はい、10分でダメやったらしいですよ。もう、当の昔にそんなも予約でいっぱいですって書いてましたもん。
でしょうね。
ふざけやがって吉村って思って。
ちゃんと
入力しとけ。お前やけにせえよって思いながら歩いてたけど。
ちゃんと入力しとけや、言うね。
ほんまや、あかんかったらあかんで、すぐポスター外せやボケと思って。死ねちゅうか、死ねちゅうか、こっちに、あー思ったわ。
まあ冷静にいきましょうということで ね,
そ, こね、そういうところはね、あんまりね、体制に対してのこうあんまり喧嘩は打てない、ね、そういうのは心の中にそっとしまってお
くだけに
しまし
てね、思っても言わない、
そんなこと言いながら全然打たれへんやんって思って歩いてたんですけど、
ポスターを見るって睨むって
、そう、ああそうなんやと思って、そんな今頃言うてたって全然もういっぱいって書いてましたけど、うん、って思いながらなったんですけど ね,
ね、
まあまあ、いつかまあそのうち打てれや、まあね、ええかなとえいう感じでございますんで、はい、打ちたいと思いますよ、
待ちましょう、
はい、お次は、
はい、
なんて言ったら田んぼの谷、
はい、
方角の方、他方、
高田
平屋さんっていうん
ですかね、平成さん、どち
ら、サバラジオで、僕が紹介してたサバラジオのね、ヨーロッパ圏のパリドンが紹介されたらしいんです、最近、
うんうんうん、
TBS テレビのバナナマンのせっかくグルメ、日曜日やってるやつね、
あ、そうやってるんですね、
バナナマンがいろんな地方行って、飯食いまくるっていう話、やってるんですよ、やってて、なんかそのどうも紹介されたみたいですね、その僕らが、僕が話したその週ぐらいに。
はいはい、たまたまね、
うん、 そう でもね、それ紹介されたの、はい、福井の上の方なんですよ。
ほう、というと
福井県の、まあまあ僕が住んでたあたりのもっと上、もっと上。
うん、
でも僕が本当に認めるパリドンっていうのはその上の方にはないんですはあ、はあ、残念ながら、はあはあ、皆さんそれ多分テレビでうまいって食うてたんでしょ。
まあね、それはうまいって言うために買ってます
ね。ああ、ダメですね、全然ダメです、
うん、
僕が勧めるパリ丼は鶴ヶのパリ丼なんです。
本店のやつ。
でもあれなんか2つなんですよ、本店2つあるんですよ。
あのでっかい大層なビルの方はどっちなんですか。
味のお城。
そう、味のお城、味のお城
味のお城やろ、
あのレトロね。
味のお城も本店なんですけど、
うん、
どうものれん分けしてるらしくて、ヨーロッパ圏って、は
あ、そんなんかやって
る。ヨーロッパ圏で、あの僕が住んでた地域あたりにあるのもヨーロッパ圏なんです、
うん、
あそこ元祖なんですよ、
はあはあ、
要はそこで開発されたのがパリ丼なりそのソースカツ丼やったりとかするんですけど、
うん、
どうも敦賀にあるのはそこじゃないんです、うん、それじゃないんですよ、
うん、
そこからのれん分けしてもらって独自に進化したヨーロッパ圏なんですよ、うん、
はあ、めんどくさい。
うまいんですよ、こっちの方が。悪いけど。
へ
ぇ、あの、福井のなんかもうな、山猿たちが食うてるやつ。あっちの方はあんまないんですよ。
ああ、そう。
僕、あの、だから、ヨマちゃんとかが昔来てましたよ。
うん、行った行った。
あの辺りで食うパリ丼あんまり好きじゃなかったもん、俺。
味の汁の方はもう一つやと。
いや、味のお汁の方がうまい。
うん、なんか味の城行
った。だからあなたたちは味のお城で食べたやろ。
そう、あのなんです、わざわざなんか大層ななんか由来とかが書いてるところね。
そうそう、あれが本物、本物のパリ丼、
うん、
俺の中でのな、
うん、
あのもう一つその僕が住んでたもっと上の方の福井県の嶺北っていうあたりですけど、
うんうん、
あのあたりにもヨーロッパ圏でやつがあって、
はいはい、
それは何だね、京都王将と大阪王将みたいなもんなんですよ
どっちも王将やけどと。
あ、まあ、どっちも王将なんですけど、ちょっとなんかちゃうみたいなやつなんですけど、
なるほど、
まあ、そこのヨーロッパ圏で食うカツ丼とかはちょっと違うかったな、うん、俺の慣れ親しんだやつと。
味が微妙にちゃうんですか。
なんかそのなんか微妙に違う、カスカスやった、家の方
カスス
カスカやった、スカスカ
カツが
うまなかった、うまなかった、全然うまなかった。
へ
え、僕はやっぱりな、あの生まれ育った福井県敦賀市で食うパリ丼の方がうまかったパリ丼カツ丼ね、
うんうん、
あっちの方全然うまいですから。
そんな違うんや。
そこで食べてください皆さん、
うん、
むちゃくちゃうまいからむちゃくちゃうまいから
ハードル上げるな。
ジューシーすぎてビビるからそのミンチカツのジューシー度がびっくりするんだ
ね。なんでメンチカツでパリなんやろな。
わかれへんな俺子供の時からパリ丼やったから何とも言えへんねんけど、
うん、なんでパリなん
や。たまたまカツがあんまり好きくなかったから、うん、で俺はなんかちゃうもんないんかって言ったら、うん、これパリ丼っちゅうのあるぞっつって、うん、あ、これパリ丼っちゅうの食べようかなって食ったらこう、うん、
これ
夢中になった、
うん、
これしかないとその後はハンバーグ好きなんだね俺結構ね。
ああそれ言えるね
バーグ系が好きなんで、
うんうんうん、
だからそれねいいなと思って。あ、まあもう一つ、全福みーたろうさんも来てるな。
そうですね、
せっかくグルメで噂のヨーロッパ圏のパリ丼を紹介してましたよ。バナナマン日村が絶賛してました。うん、っていうの絶賛してんだ、福井県の方のやつやろっていうやつ鶴ヶのやつ食いに行けやっちゅう話ですわ。
なんかなんとか店とか書いてますねこれ
そうそうそう、どこやろう。
丸
いや分からん、
丸国分け、
丸国分け、
ちゃうか、
丸国分けって何やねん。
漢字でなんかフリップになんか書いてあるの、ヨーロッパ圏なんとかかんとか店って書いてある。
ヨーロッパ圏、
うん、
丸岡店やな。
丸岡、
丸岡っていう土地があるんですよ。
うーん、
あの戦国自衛隊に出てくるお城戦国自衛隊であの長尾影虎が、あの、は
い、影虎、
あのヘリコプターに乗ってバーって救いに来るシーン、
うん、
あれ丸岡城で撮ってるんですよ。
そうなんですか。
福井県のだからそれ丸岡っていう地域なんですけど、うん、
はいはい、
そこの丸岡店行けやっていうことなんやろ。
そうですね、これはね。
分かってへんよな、こいつも。なんか、鶴が行けっちゅう話や、なんだわ。何が丸岡やっちゅう話やな、ね、めんなって話やわ。
そうですか。そんなちゃいますか。
はい、全然違います。全然違う。ほんま違うんだよ。ほんまに違うんで、もしよかったら、そう、福井県旅するやつおったら、ちょっと比べてみて。
うん、食い比べてみると。
食い比べてみて、敦賀で食うのと福井で食うのな、
うんうん、
それやってみて。だって福井で食うてからほんで敦賀で食うてや。
なるほど。
その代わり、
うん、
敦賀で食って福井で食ったら福井まずいから。
どういうことそれ。
で福井の方で上の方まずいから、
はあ、
で福井の敦賀の方の冷南の方がうまいから、
うん、
だから後で食った方がええやん、おいしいもんは。
そうなんかな。
え、なんで？美味しいもん先食う派あなた。
いや、美味しかったら先に食おうか後に食おうが間違いなく美味しいじゃないですか。
いやいやいやいや、何言ってるんですか。美味しいもん先に後で食って大満足した方がいいじゃないですか。
がっかりする
よね。うわ、こっちの方がうまかったと。
うん、
はい、ご苦労さんって言うたらうまいよ。まずいもん先食って、あ、まずいもんでちょっと、あ、うん、まあうまいやん、言うてたよりうまいやん。と思って、うんうん、
なるほどね。
もう一回本物食って、
うん、
うわ、こっちの方が全然違う、うまいって思った方がええやん。
なるほどね、そりゃそうかもしらんね。
あれ違うの、そういうの。そういうんじゃないの、普通みんな。違うの。
まあまあ、まあ、納得じゃない。納得納得、オッケーオッケー。
あれどういうことなんですか、どういうことなんですか。まずいもん食いな。
いや、なことはないけど。
そんなことないの。
感動も感動ぐらいに変えていただきたいです。そういうことね。
そうそうそう、感動は感動とか美味しいものは後に残しておいた方が、う
ん、確かにね、
いいじゃないですか。後で食った方がうまいじゃないですか。
うん、
あんま納得してないから
。いやいやいやいや、よくわかりましたよ。
なんやろうなこの人。ほんでまあまああとは、あ、全福みーたろうさんね、
はいはい、
はい、新エヴァンゲリオン、
うん、
はい、公衆記録と、
うん、
あ、じゃあだいぶ前やなこれ。公衆記録が前年全週比 960.5%、
2週間、はい、でもね、1月前ですね。
そうやね、あの最後 の、 あのターボかけた時のやつやね。
うん、そうですね。
6月12日から総帥の、ご要望の薄い本が配布されるようですよね。
うん、
はい、ですよね。エヴァエクストラエクストラではアスカの大胆ボディがお披露目されますよって書いてますけど。
されてたっけな。
それ大胆ボディあった？
あった。僕もなんかそんなあったっけと思って。
大胆ボディなかったよな。
ないよね。
どこに大胆ボディあった
やん？あったんや。ちょっと気になるやん。
いや、ないよ。
なるよ。
何遍も見たもん。何遍も見たもん俺。
うん、
間違ってますよ、全みーたろうさん。大胆ボディないっすよ。
まだもらってないよね、この14日のタイミングやったらきっと。
この時点ではみーたろうさんというか、みーたろうさんは見に行ってないと思うね、うんうん、
この少なくともこのタイミング
では、ね、しつこく見に行ってないと思うよね。
まあ6回見た人はなかなかおらんとは思う。
あら、もう俺ぐらい見た人間はなかなかおらんよ。
ちょっとね、まあ、上には上は
おらん、ちょっとおらんよ。あんなもう自慢やもん俺もう。こんな一本の映画こんな見に行ったやつおるんかっていうぐらい。おらんよ。
ちょっとね、
うん、同じ映画ばっかりアホみたいに毎週毎週
まんまと見に行くというね。
まんまと500億にはだいぶ入ってるからね。俺は安野さんも頭下げるで俺に。
例のやつも言うてくれと。
本当にありがとうございました。それは本当にありがとうございましたよ。6回行くけ普通っていうやつやろ。
こんだけ餌に釣られて。
ほんまやで、いろんな餌ぶら下げやがって、ちくしょう。あとであとでなんかジメジメジメジメ出しやがってよ、ちくしょうって言うけど。で最初から言うといてよ、この時期にこれ出すって。そうしたらそこの時点で見に行くのに、
うん、
だあ、
うん、
6回ですわ。あでも3回見に行ったでしょ。
あのドルビー、最後はドルビーシネマで見に行きましたよ。
ああ、ドルビーアトモスで行ったった。
行ったった行ったった。2300円も。
別に新しい発見ないやろ、別に何にも。
うん、黒が黒かっただけですよ、別にね。
すっごいすっごい当たり、すっごい音いいしなんて全然思わんやろ。
うん、 一番びっくりしたのが、前の列に小学校、小学生の女の子が3人座って見とったのが一番びっくりした。
うわー、目に悪いな。それは目に悪い。
音大きすぎんか思いました。
音大きすぎるっていうか、ドルビーアトモスのシステム、それ体現できてないんじゃないの。
いやいや、ちゃんと、あれ、いつもドルビーの前に、なんすかね、PV っていうか、こういうシステムでございますっていうね、うん、音響の効果を聞かせてくれたりするんですよ。
あれな、IMAX のあれみたいなやつな。
そうそうそうそう。
ドーン、ドーンって、ここからもって、池田秀一さんの声で、
池田秀一じゃなかったけど、
シャーの声で、ここからも、ここからもって聞かされるやつだ、
う
ん、
そういう感じのやつ、
うん、ああ、はいはい、音響効果の素晴らしさを説明されるやつな、
そう、あと、これが本当の頃です、バーンやつだね、
ああ、そう、そんなもんあんのか、ドルビーアトモスって、
それやるんですよ、
そんなすごいの、うわー真っ黒けって思うの、
うん、そうそう、ダークグレーじゃなくて、これが黒だ、バーンみたいな感じでやるわけですよ。
いやいや、そんなん分かりません、黒なんて全部一緒ですね。
いやいや、違うんですよ、それはね。
あなたにそんな見分けられるわけがないですよ。
気持ちの問題、気持ちの問題。
気持ちか、気持ちやったら全部そうやん、もう全部やん。
いやいや、そこは、ちゃん本物を見とくのは大事っていうことです
よ、ね。ほな、2400円払って見に行ったん。
見ましたよ、2300円もすんなよ。
アホやで。いや、でも、それで2300円出すだけの価値があったなって最後帰れるの、ドルビーアトモスって。
よくわからんかったけどね。
まあまあ、IMAX と一緒やね。
まあ、多分ほぼ似たもんでしょ、大会的には。
多分これ画面的にはシャキッとしてたような気がするって言って帰るやつやろ、
うん、エッジが立っとったよねとか、なんかそんな気がしながら帰るみたいな。
そうそうそうそうそう。IMAX なんて俺らも全部 3D やと思って行ったら、 IMAX でも 3D じゃないやつがあったりとかしてやな。
余裕だ
よ、ね、ちゃうんかい言って。今度なんで IMAX やったか俺ようわからないけどなって言って帰ったからな。
はいはいはい。
あ、まあ、でも2回 IMAX で見たったけど、
うん、
俺はもう真面目なんで6回中2回はそれで見てあったけどね。
ようやるわ。
あ、お前やわ。もうほとほと疲れたわ。
うん、
なあ、もう100億のうちの1億は俺やな、これ。
どんだけ高いからって。
1億は俺出しとんな。他にもいろいろ払ってるもん。もう、あ、自分の努力とかなんかいろんなことやってるもん、俺。
努力ってない、努力って。
いろんなもん見たりとか。
いやいやい
や。他のやつ見たりとか。
漫画
学習ですよね、学習。
漫画も買うて。
漫画も買うて、まだまだ、な、以下のやつ買わなあかんから。まだまだ投資は続きますよ。
そうですか。9もあるしね。
9ね、9も来るしね、うん、もう来月の末には。
はいはいはい。
来るんで、そういうのもあるけども。いやー。大胆ボディがなかったさ、残念
だな。なかったですね、残念ですね。
大胆ボディがあればそれでね、100億帳消しやったかもしれませんけど。
ほんまやね。
そらあんだけやったら100億もいくっちゅう話やで、
ね。まあね、ほんまね。
あら、最後がエグいもん。最初にせえや、それ。なあ、ほんまに。
ほんまにね。ほら、いいって。
最後の方にちょぼちょぼやるなや、と思って。
もう2回もらったら1回目なんか電車なんか置き忘れちゃったもんね、俺。
あ、ほんまに。もう誰か知らん人にあげた。
あげても家帰って、あ、持って帰って忘れとるって気がついて。
まあ、絵は一冊あるしやもんな。
そうそうそうそう。
ああ、もう、それ手に入れたら、って言って。
そういうことですよ。
電車の忘れ物市とかに出してるで。
そうそうそう。
駅長さん。あ、そう、2回目忘れる程度の、
まんまと忘れましたね、
まあまあまあ、1冊持っとけば十分やからな、
まあ、十分ですからね、まあ、
あ、2回も3冊、2冊目も3冊目いらんから、あったもん、内容変われへんねんから、
変わりませんから、
もうほんまに大変ですわ、ねえ、ほんま、われわれのお金の出すところをよくご存知ですわ、
そう、出すところ分かってるからね、
もう財布の紐を緩めるところがやっぱり分かってますわ、ああいうね、太田のね、巣窟の方々は、
そうね、
もう普段出さんやつが、だって日本橋とかね、太田の町行ったら、あいつら金出すの嫌やから、
うん、
100円ローソンとかで焼きそばとか買って食ってる
やん、はいはいはいはい、
そんなやつらだやで。
うん、そうでしょうな。
そんな爪の先に火を飛ばすようにオタ活動を続けてるやつらなんやね。
うん、 メリハリついてる、
ね、そんなやつらに対して1900円なんて、
うん、
高いひどい。しかもそれを何十回も出させる
なんて、そうそうそうそう
ポスター1個ペロッと吸っただけで、
うん、チラシ上やそう
チラシみたいななちっこい A4 のやつ吸っただけで、
うん、ああ
なもんペロンと渡しといてお茶濁したら、
うん、
あいつらが浮かばれえないか焼きそば食っとんねんねごつ盛りなんか聞いたこともない焼きそば
しかもごつ盛
りUFO とかじゃない ね, ないよねごつ盛りっていうやつやからないやねんこれっていうやつやから
とりあえず腹を膨らしたいっていうね
そんな食ってんねんでそこよ、うん、そう報われないといけないのはあいつらなんかもしれない。
まあもうエヴァンゲリオン見て報われたからいいんじゃないですか。
今回終わらせないといけないのはあいつらなのかもしれない
何を終わらす何を終わらすのよ
ごつ盛り食うのや、うん、もうでもいい年越えたな昼飯100円ローソンで食ってる場合ちゃうで、う
ん、そこはメリハリついてる人たちなんですよね。
メリハリついてんのかな。どこにメリハリつけんのかな、うん、それ。
飯には金は使わない。消えていくもんには金を使わないっていうね。
そういうんじゃないんだと。腹なんていっぱいになればそれでいいんだと。
どうせ減るんだと。
ああ、また夕方になったら減るんじゃないかと。
そうですよ。
だと何が腹に入ってもいいじゃないか。でも、俺はこのなんか変な同人を2冊手に入れるこの同人はええんじゃないかということか。
この心の感動はフォーエバーいうことですよ。
ああ、プライスレスと。
そういうことです。
いうことを言うてるわけですか、あいつらは。
知らんけどね。
もうやめろ。もうええ加減にしろ。もう早死にするぞ。もうそんな。
確かに、
ね。ええも食え。ええも食うた方がええぞ、
う
ん。
そうです、
ね。多少は食うた方がええぞ、うん。
生きていく楽しみですよ、それもね。
焼きそばってそれ食ってんの焼きそばじゃないぞ。絶対お湯入れて作る焼きそばなんてないぞ。そんおかしなもん食ってるだけやぞ、それ。おかしなラーメン食ってるだけやぞ、それ。
ね、脂肪たまる一方ですわ。ね、
そうやわ、ほんまにな。なんで、そうですか。
うん、
はい、よかったですね。
よかった、よかった。
ね、ここからスタジオカラーもね、もう万々歳で。
ね、よかった、よかった。
はい、いいことだということでね、うん、おめでとうございますと。
はい。
いうことでございますか。
ですね。
はい、まあ、ということで、今週、まあ、書き込みはこんなところで。はい、ご紹介。もうだいぶご紹介したんじゃない5つぐらいした？
話題はあんまり変わってないけどね。
全然進んでないけどな。全く進んでない気は俺にはしてんねんけど、
う
ん。
いくつかやったけど、話題は2つしかやってないっていうね。
まあいいんじゃないですか。まあ、
たまにはね、は
い、そうですね。たまにはって毎回これなんですけど。一向に進んでいかないから、こんだけ溜まっていくんですけど。
申し訳ございません。
はい、またご紹介はしていきますんでね。
はい。はい、
どうぞよろしくお願いします。ということで。はい、
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。